この間から通知がね、あのプッシュバレット、ブレット昔出てきてもらった時に紹介したやつに加えて、
はいはいはい、
あの Chrome の
サービスバカ
ー、そうですね、それも対応してるんで、
いいっすね。
まあ僕は実際は一行もコード書いてないですけどね、サービスワーカー系の。
あ、そうなんですか、うん、なんかそういうライブラリがあるんですか。
そう、ライブラリっていうか、SaaS があるんですよ。
はあ、すごい。一な SaaS が。
一な。プッシュ通知に特化した SaaS があって、そこの SDK をポポンとインクルードして、以上ですね。
便利。最近なんかちょっと増えてきましたね、使ってるところ。たまに、ノーティフィケーションを有効にしますかとか言われますね。
うん。いや、なんか、便利なんですよね、やっぱ。Chrome が Android に対応したんで、
そうそうそう、
これで Android に送れるからと思って有効にしたら、8割ぐらいの人は PC と Mac で Chrome からサブスクライブしてて。
そうなんですよね。結局、なんか一番パブリックになってる中で一番大きいお客さんは多分 Facebook で、
うん、
まあ、Facebook みんなアプリ使ってるからってことなんでしょうね。
そう。だけど、でも僕も Facebook の Chrome 通知有効にしちゃいましたよ。
まあ、デスクトップで来ても、まあ、便利っちゃ便利。
そうなんですよ。
泣く人もいる、
ね。あとは、その、ポリシー的にっていうか、こう、モバイルに Facebook のアプリを入れたくないっていう。
ああ、わかります
ね。ムーブメントが最近あるじゃないですか。
なるべくその集中力を保つために。
というのと、あとは、なんていうか、アキゼーションとして、この Facebook アプリを入れると電池がなくなるっていう。
ああ、
都市伝説があるんですよね。
Facebook とかって多分、プッシュとかを自分でやってるから、
うん、
あのプレイサービスにね、押し付けられないんですよね、バッテリーの、なんていうか、責任を。
あ、そうなんですか。
だから多分見えちゃうんじゃないですか。ああ、予想ですけどね。彼らが本当にあのプレイサービスを使ってないかどうか知る由はないですけど、
うん、
まあなんか、他のサービスに押し付けられるとね、自分のアプリが、なんかその、消費ランキングに出てこないから、いいっていう
。まあ、あとはなんか、iOS の場合だけだと思うんですけど、あのタイムラインに動画が出てくると基本的に自動再生しちゃうのがデフォルトオプションなんですよね。
そうですね。 Android も多分今そうじゃないかな、うん、
でそれが画面 の, あのから消えてもそのプレイがうまく止まらない時があるっぽくて。
ああ、それ残念ですね、
う
ん、
それでバッテリーを食ってるっていう時もあったみたいですね。
一回ねバグがそういうのがあるとオフにされてしまったり、アンインストールされてしまったり、モバイルの世界は厳しいですよね。
そうそうそう。
ノーティフィケーションもちょっとうざいの出したらね、オフにされて、未来永劫ずっとオフみたいな。
そうなんですよ。それをちょっと悩んで、そう、その、あの、やってるサービス、なんて言ったかな。ワンシグナルっていうサービスなんですけど、
うん、
あの、プッシュ通知やるには2つオプションがあって、デフォルトでそのいきなりダイアログ出して、通知、あの、サブスクライブしますかっていう、そのブラウザ側が出してくれるやつですね。
はいはい、
にするか、自分でそのサブスクライブボタンを自分で作るかっていう二つのモードがあるんですよ。
はいはい、
で、そのドキュメントには、その後者の方が、あの、オプトインしたい人だけするから、うざくなくていいよって確かに書いてあって、で、まあ言う通りだなと思うんですよね。そのサブスクライブしたくなくないのにサイト行ったら毎回こうダイアログ出続けるし。
あ、それはいまいちですね。
そう、それがうざいと思ったらブロックするじゃないですか。
うん、
でブロックするともう未来永劫サブスクライブするボタンは出てこないんですよね。
そうなんですよね。まあもう Android もね、なんかシステムレベルでオフにできて、オフにするとアプリデベロッパーにはわからないが出ていないっていうことが起きて、
そうそう、
まあ辛いですね。まあ、でもまあユーザーにとっちゃ当然の選択でしょうけどね。
まあ、あの JavaScript でなんか適当に工夫して一回出した人にはこう1週間は出さないとかいうのは、もちろん多分クッキーとかを使えばできるんでしょうけども、
うん
うん、そこまでちょっとやってないんで、今は HTTPS でサイトにアクセスするとどのページでも毎回出てくると思いますちょっとうざいんだろうなと思いつつ、あのサブスクライブしてくれる人の数が多いから、まあ聞いてはいるんだろうなっていうことで、
なるほど、
今外してはないんですけどね。
ちょっとその後は気になりますね
うん、そうなんですよ。まあちょっとご意見ももらいながらっていう感じですね。
はい、
いきなり始まりましたけども、ちょっと久々登場の森田さんです。
あ、森田です。よろしくお願いします。
あの、今日まで、今週やろうかどうしようかちょっと悩んでたら、昼間にね、メッセージしたら、今日空いてますかっていう感じで。
そう、いや本当はね、来週空いてますかって言われて、そう、でも来週はちょっと用事があるんですよって言ったら、今週どうすかって言われて、じゃあ今週でってなりました。
本当にこの僕の無茶を聞いてくださるゲストの方に本当に感謝しっぱなしですけども、ね。
まあ、前回の話すことに書いてあったやつはガッと持ってきただけですけどね。
いや、ヒゲポンさんもそうだったんですけど、先週の。この1回の小ノートに絶対収まりきれないだろうっていう量をね、
うん、
書いてくださるんで。
はい。ちょっと待って、人に飛ばしながら。
持ち越し持ち越しになるだろうなっていうのは思ってますけど。
はい。
ヒゲポンさんの回、どうでしたか？
面白かったですね、やっぱり。うん、必ずしもね、僕賛成するかって言われるとそうじゃない部分もあるんですけど、まあそれがやっぱ経験であり意見だなと思いますね。
うんうん、
例えば、やっぱり、機能はね、民主的に決めるより一人が決めた方がいいことがある。
はい、
まあ、それはわかるが、それはそう言わずに頑張った方がいいと僕は思うんですけど、
うん、
だまあ僕はその下っ端としてね、言わせろっていう立場の人で、まあ、彼はリードやってて、まあ、本当に決めなきゃいけない人だった。でそういう立場の中でそういう結論を出してるっていうのはまあそういうのはあるんだろうなと思いましたね。
うん、
そう、僕はなるべくこう無責任、年の割に無責任っていう状態をいかに保つかっていうのをすごく重視してるんでですけど、まあ、責任ある立場の人の話はありがたく聞いてます。
いや、僕もこういうマネジメントの話をすると結構疲れるんで、あんましょっちゅうやりたくないんですけどでももうすごいうなずく話も多かったし、
うん、
あと僕個人的に最近ね、そういうまあリーダーシップとかに関わっている部分が多いので、まあ、個人的に話がヒットしたっていうのもあるかもしれないですね。
どうでした？
うん、その会社入って、まあ今3ヶ月ぐらいですけど、
リードのポジションですか？
リードのポジションにまあなっているので、そういう意味で個人的にね、共感できるところが多かったんですよね。
なるほど、それ面白いですね。
うん、
なんかもうちょい年になるとね、そういうリードとかマネージャーとかになる人が増えてきて、僕はいつもその前は伊藤さんの話とかを聞いてすごい当事者意識を感じるんですよね。で、僕はその全然リードとかしてないから大変だなと思って聞いてるわけですよ。まあなんかそういうおっさんがちょっといてもいいんじゃないか。
いや、両方の意見があってもいいと思います
ね。そうでもね、あれはすごい面白いですよね。
うん、いや、タイムラインを見るとすごい面白いっていう評判が多いし、いや、僕も個人的にすごい面白いと思ったんですけど、全くピンとこない人も多分相当はいるんだろうなと思いますよ。
それはいいんですよね。
うん、そう、全然いいと思うし、あまりこうツイッターに丸ごとハッシュタグでものすごい文句書いてる人っていうのはそんないないですけども、
うん、
いや、全然マネジメントとかリーダーの話とか興味ないわっていう人はもちろんいると思うので、あんまりそういうのに偏らないようにはしたいとは思ってますね、個人的に。
はい、今日そういう話は一切ございません。
そうですね。はい。
多分。
一応。
はい、どの辺から行きましょうか。
そうですね。年明け、ヒゲバさんの回はほぼ時事ネタなかったんで、軽く時事ネタを拾っていけたらいいなと思いますけど。この iOS 9.3 のパブリックベータっていうのが出たんですけども、
ナイトシフト。
そうですね。ナイトシフトっていう機能が入っていて、ちょっと話題になっていますね。
これはいいですよ。昔からフラックスっていうアプリがあってね。そもそもどういう機能かというと、夕方になると、まあ、画面が赤くなってくる。なんでかっていうと、はい、ブルーライトっていうのはすごい、ちょっとなんか、マイナスイオンに近い感じがしますけど、その青い波長の光を夜に見ると、眠りを妨げるというまあ研究があって、まあ、夜には青いものを見ない方がいいと、
うん、
でそういう意見を踏まえて画面を赤くするっていう機能なんですよね。
はい、
でそれをなんか OS をハックしてやるっていうアプリが昔からあったのが、まあ、標準機能で入りましたっていう話ですね。
そうですね。この F.LUX フラックスというのは PC と Mac 向けのアプリはまあずっとありまして、
うん、
で iOS 向けにその新しい X コードのまあ制約が緩くなったんで、こうみんなダウンロードして X コードプロジェクトをダウンロードして、iOS に自分のデベロッパー ID でインストールするっていうのをみんなできるようにしてたんですけども、 Apple がそういうのやめろというふうにこの開発元に言ったのが11月ぐらいだったらしいですね。
あ、伏線だった。
うん。で1月にこうプレビューを見たらその機能が OS に入っているっていうんで、この フラックスのデベロッパーの人たちは、まあ、怒ってはいないんですけども、ちょっとこう、パッシブアグレッシブな感じで、アップルもこの機能が素晴らしいと認めてくれて、私たちはとても嬉しいです、みたいな感じで。
昔からこの、iOS はわかんないですけどね、Mac の頃ってすごいしょっちゅうありましたよね。
うん。
なんだっけ、バーチャルデスクトップみたいのも、なんか突然入ってきてね。
そうですね。
元々の開発元はダメになって、なんかノーティフィケーションも入ってきて、まあ、それはまあ、まあ、OS っていうのは、いい機能を入れていくんですよっていうことで。
そうですね。まあ、グロールが、ノーティフィケーションになったりとか。あとは、その、今、スポットライトとかも、もともとシャーロック。
ありましたね。クイックシルバーとかもあった、シャーロックもあったしね。
そうですね。まあ、うん、アップルコミュニティでは、シャーロックとっていう動詞があるぐらいで、その、インディーのデベロッパーがすごい OS の機能を良くするソフトウェアを書いたら、アップルが次のメジャーバージョンで入れてしまうっていうことを、シャーロックとっていうらしいんですけど、まあこれもそれに近いかもしれませんけどね。
まあフラックス売り物じゃなかったから、
そうですね、
いいんじゃないですかね、いいんじゃないですかって前だけど、
うん、
まあ世の中のためにはなったんじゃないかなと。
そうですね。まあこれなんでサイドロードしたかっていうと、多分公開されてない API を使って他のアプリの上にこう色を乗っけるレイヤーを出してるわけで、まあそれでストアに出せなかったっていうことですけどね。
いやー、それはダメですよね。でも、アンドロイドはできるんですけど。
うん。まあ、ダメって言ってんだからダメってことで。
うん。
これ、アンドロイドだと、ツワイライトっていうアプリがあるんですよね。
そう。これはね、本当に 赤いマスクをかけるだけで、
うん、
ちょっとね、いまいちなんですけど、まあ、一応、赤くはなる。
あ、なんか僕もそれ、結局、iPod Touch にそう入れて、ナイトシフト試してみたら、まあ、割といい感じなんで、
うん、
ツワイライトも入れてみたんですよ。で、デフォルトだとすっごい赤いんですけど、なんかその調節するところがあって、
あ、そうなんだ、
ちょっといじると黄色っぽくなりますよ。
やっぱりその下の色との掛け算の仕方が違って、多分黒いところを見ると黒くなってるか赤くなってるかで、掛けてるか足してるかが分かるんですけど、
うん、
まあ、掛けてない足してんですよね、まあ、前のバージョンではね。今どうか分かんないですけど、ちょっと赤すぎるなと思って、いや、まあ、使ってないんですけど。
でもこれどうなんですかね、その寝る直前にディスプレイを見ると、まあ、睡眠の妨げになるっていう研究はあるわけですよね。
うん。
ただ青色を減らすと良いっていうのは、それも研究結果になるんですか？
多分そうなんだと思いますよ。
うん。
もう最近ね、寝る前画面見ないようにしようと思って、30分か1時間前にからは紙に切り替えたりしてましたけどね、しばらく。
まあ見ないのが一番いいんでしょうけどね。
まあでもね、寝る前にそのタブレットとかで漫画を読むって人は多いと思うんでね。
うん。
まあどうなるのか。
そう、僕が使ってるタブレットは、Asus の Zen Pad ってやつなんですけど、これは OS で標準でその機能ついてますね。
ああ、ついてるのもあるんですね。
はい。ただ、その Twilight に比べると結構弱いので、
うん、
Nexus でその Twilight を使ってから、そっちの Zen Pad を見ると、なんだこれ全然青いわと思って、持ってしまったので結局ツワライトを入れちゃいましたけどね。
そう、一応 Android でもできる。でも OS に入ってる方がこれ悩ましいところですけどね。
うん。
Android の方が好き勝手できる度は高いんで、アプリのできることが多いという考え方もありますね。
そうですね。これでもそのこれ OS 全体で今なってますけども、結構そのリーディングアプリ単体でついてるのもありますよね。インスタペーパーとか、そうそう、あとこのショーノートに貼ってもらいましたけど、
プレイブックス、うん、
プレイブックスも。
そう、今プレイブックスってアプリで働いてるんですけど、
はい、
そう、うちのチームの人がこの機能を年末に入れて、で年が明けたら、アボのチームは Android 版と iOS 版両方やってて、まあ、僕はやってないですけど、で年が明けたらこれは OS に降ってきて、あれせっかく入れたのにみたいなフラックスチーム状態が起きてましたね。
あ、
Android 側はいいんですけどね、iOS 側の人はちょっと気の毒、うん、この機能アプリに入れたけど OS の機能があったら、まあ OS の機能を使えばいいから
まあね、確かにそうなんですけど、でもアプリごとにそのナイトモードとかっていうのはありますよね。まあ、そもそも白じゃなくする背景を、
うん、黒と白を反転するっていうのが一番多いですね。
うん、あれも僕結構苦手なんですよね。本とかで黒の背景に白で文字が浮かんでるのは、
うん、若干中二感が強すぎますね。
そうなんですよ。暗闇であれを読むとなんかこう 文字が浮かんでるみたいな感じがして、うん、ちょっと違和感がすごいですよね。
そう、タミナルがいいんですけど。
確かにね、もう文字が白でリンクが緑だったりするともう完全にターミナル中にみたいな感じになってますよね。
そんなとこですかね。次のいいですか？
はい。
そう、なんかこれはちょっとニッチな話なんですけど、去年の終わりぐらいに、リーディングスインデータベースシステムスっていう、まあ、論文集みたいなものの、なんか10年に1回ぐらいずつ出してる論文集みたいなものの、フィフスエディションが出たんですよ、
うん。
これは何かっていうと、あ、ちなみに URL があって、オンラインで読めます。redbook.io っていう URL なんですけど、これが面白いんですよ、
はい。
これ何かっていうと、論文、データベースの研究を、特に RDB ですね。の研究のうち重要な論文は、新しいものから歴史的なものまで読む価値があるものを偉い人が集めてきて、コメントをつけて、出してくれてるってやつで、まあ、論文本体は版権があって配れないものもあるんですけど、コメントはタダで配って、まあ、PDF かなんかになってんですよ、
うん。
で、このコメントを書いてる人がストーンブレイカーっていう、データベース研究の中ではすごい有名な人で、ポストグレスとかのファウンダーの一人かな、
うん、
なんですよね。で、この人は最近チューリングアワードっていうまあ、コンピューターのノーベル賞っていうとちょっと大げさですけど、そういうコンピューターサイエンスの割と権威のある賞を取った人なんですけど、この意見がすごいオピニオネーテッドなんですよね。
うん、
なんて大人げないんですよ。読むとダメだなみたいな話をよくしてて。で、いろいろディスってる、
うん。
で、この人は昔からマップリデュースをディスってる人なんですね。
ほうほう。
で、マップリデュースって、まあ、データベースなのかって言われるとちょっと議論の余地があるというか、まあデータベースじゃないんですけど、例えばその上にハイブとかを乗っけると、まあ、SQL を書いたりできますよね。
うん、
で、まあ、結局そのデータを読んで、なんか集計するとかそういうことに使うことが多いんで、まあ、データベースの人、仕事をちょっと取っちゃってるんですよね。
あ
っていう面があって、で、まあ、ビッグデータみたいなのが出てきたときに、データベースじゃなくて、このマップリユースとか、まあ、マップリユースはね、Google しか使ってないですけど、Hadoop とかを使ってる人が増えて、でもその実装がこの人は気に入らないんですよね。
うん、
で、何が気に入らないかっていうと、マップリュースってのをこう、なんか処理してファイルに書く。で、別のマシンがそれを読んで、なんか処理してファイルに書くっていうことを、何度も何度も繰り返して結果を出すってもんなんですけど、まあ、ファイルに書くっていうのが、まあ、気に入らないんですよ。なんでかっていうと、データベースっていうのは、ファイルに触る量をいかに減らすかっていうのを、数十年かけて研究してきた分野で、雑すぎると。書くな、ファイルにっていうことを言ってて。で、まあ、その、ハドゥープの仲間でスパークっていう最近のやつとかだと、まあ、ファイルに書かないこともあって、まあそういうのはまだいいって言ってるんですね。
うん、
そのディスり方がなかなか脳に入っていてですね、専門家なんで。で、この人は全てのシステムをデータベース中心で見るんですよ、
うん。
で、そのアプリケーションというのはデータベースを読んでなんかして書いておしまいでしょっていう、そういう立場の人なんですね。
うん、
だから、Google の人とかは、あ、多分 Hadoop を生で書いてる人も、Hadoop っていうのはバッチでプロダクションのデータを触るための仕組みだと思ってると思うんですけど、この人はデータベースだと思ってるのがまず面白いっていうのと、で、この話を聞いてて、まあ、なんで MapReduce はファイルに書くんだろうなっていうのを、ちょっと最近考えてたんですよね。
うん、
で、まあ、昔は、まあ、しょうがなかったと思うんですけど、まあ、その後も多分あんま書いてないです。あ、未だに多分書いてると思うんですよね、ファイルに。ファイルっていうのは GFS とかですけど。で、なんでなんだろうなと思って。で、一方で世の中ではスパークっていう分散システムが流行ってて、これはファイルに書かないんですよね。
うん、
で、まあ、ファイルに書く理由っていうのは、その計算を進めていって途中で、まあ、プログラムがクラッシュしたりとか、まあ、マシンが故障したりとか、ネットワークが落ちたりした時に、まあ、途中から再開できるようにするっていうための、まあ、フォルトトレラントの仕組みですね。
はい。
なんですけど、まあ、スパークはどうしてるかっていうと、計算し直すんですよね、最初から。
うん。
部分的にですけど。まあ、でも、ほとんど失敗しないんだったら、そっちの方がいいっていうのはあると思うんですよね。
うん。
っていう話を、その、同僚としてたら、それは Google じゃ無理だねって言われて、なんでって言ったら、しょっちゅうジョブが殺されるからって言ってたんですよ。で、それ面白いなと思って、MapReduce っていうのは、Vogue っていう、 スケジューラーの上で動いてますと。で、Hadoop は最近は Yarn っていうスケジューラーの上で動いてる。なんですけど、Google のデータセンターって、プロダクションの普通のサーバーと MapReduce のジョブとかは混ざってんですよね。
うん、
で、あと普通のプログラマーがなんか開発中のに書いてるコードを動かすサーバーと、プロダクションのバッチが動いてるサーバーも一緒なんですよね。まあ、全部混ざってんですよ。で、その結果、何が起こるかっていうと、バッチが動き出すと、なんかその開発中のジョブはみんな殺されるんですよね。マシンが足んないから。
うん、
で、バッチが、プロダクションのバッチが終わると、もう一回動き出すんですよ。で、防具っていうのはその、優先度が低いやつを殺すってことをやるおかげで、めちゃめちゃユーティリゼーションを上げるっていうデザインなんですけど、普通、Hadoop のクラスターって、Hadoop のクラスターとして独立してますよね。
うん。
多分あんまり殺されるとかいうことはなくて、なんで、あんまり殺されないっていう前提のデザインのソフトウェアが、まあ、幅を利かせることができた。で、それは正しいと思うんですけど、
うん。
なんかその下のスケジューラーの違いで上に乗ってるものが結構違うようになるってのはまあ面白いなと。
確かに。
思ったんですよね。
このストーンブレーカーさんは、じゃあそういう、なんかデータベースの人なんで、その無駄にファイルに書いたりするのはけしからんっていう立場だけども。
そうそう。それはしょうがないくて、うん、でも多分ストーンブレーカーは、そういう辛い事情分かってない。殺されんだよ、こっちはよ、みたいな。分かってんのか、みたいな。そういうの分かってなくて、
うん、
でも Hadoop はでもそういう事情はないにもかかわらずファイルに書いてたんで、まあ、Hadoop がいまいちってのは多分事実。
うん、
つまりその、まあ、防具ってのがあって、そういう厳しい、けど、効率のいいスケジューラーの上にマップリリースがあるって事実が、マップリリースの論文が出た時には明らかになっていなかったので、まあ、そういう事情を無視して、とりあえず前して作った。っていうので、で、そういう、その事情はまあ誰も知らなかったんで、ストーンブレーカーとかはふざけんなって言ったけど、いろいろ事情があったんですよと。で、そういう事情がない人たちは最近はもうちょっと早いやつを作って、殺されない前提で早いものを作って使ってて、まあなかなかいい話だなと。
うん、まあでもその、どういうふうに運用するかっていう環境によって、そのソフトウェアのデザインが根本から変わってくるっていうのは、まあ、あり得るっていうか。
そうなんですよね。
話ですよね。
すごく似ているけど、その、下のレイヤーが違うせいで、上の進化の仕方が変わっていくっていうのがすごく面白いなと思って、
うん、
なんか、そうそう、その話をしたかったんですね。
なるほど。いや、なんかこの、ストーンブレイカー先生の、ウィキペディアのページを今眺めてたんですけども、あの MIT に移ってから2001年以降っていうところがいろいろこう業績みたいなのがあるんですよね。
この人はすごいんですよ結構、
うん、でそこの 1.2.6 ウィキペディアの 1.2.6 に NoSQL ってのが書いてあってお、なんか NoSQL やってんのかと思ったら
ディスってんでしょ
最近この人は NoSQL をディスってることを有名っていうふうに出てますね。
そうそう、あのね、この人はね、そうそう、MapReduce と NoSQL が嫌い。そう、SQL とか作れよ、お前みたいな。で、
うん、
面白くて、MapReduce の話では Google をディスってるけど、お前ら Google はもう NoSQL とか使ってないんだぞとか言って、お前どっちの味方なんだよ。すごい面白い。でもこの人の言うことはすごく最もなんですよ。
うん、
全体的にはね。この人の主張は、でも、主張自体はすごく正しくて、もうその全部で使えるデータベースってのはもう終わりだねと。
うん。
ワクルとかワコンですねっていう話をしてて、そうじゃなくて、トランザクションに特化した、まあ、昔ながらのデータベースと、そのアナリティクスとかに使えるなコラムベースの早いやつ、まあ、トランザクションがないやつと、うん、違うな、ログとかをパーセル、そういうアナリティクス系のやつっていうのは、もうカラムストアにしろと。
うん。
で、トランザクションのやつは全部インメモリに置いて、リプリケートしろと。ファイル書くなと。
はい。
メモリでかいから最近は。で、トランザクションが必要なデータってそんな大きくないでしょって。せいぜい、なんか数十ギガとかだからメモリに乗るでしょみたいな。まあそういうこと言ってて。なんかそういうふうに使い分けて、その全部で動くデータベースっていうのを諦めなさいねってことを言ってて、実際そういう会社を作ってるんですよね、この人はね。
うん。
まあなかなか大したもんですよ。ただまあその、で大人げないところも、まあ個人的には結構好き。
うん。
だってすごい権威なのにね、容赦なくディスってるんで。
すごいですね。
うん。でもこのリーディングスインデータベースシステムズっていうのが面白くて、この人は自分がすごいオピニオンネイテッドだってことは分かってるんですよね。
うん。
そこで、 ちょっと若者を連れてきたから、みたいな話をして、若い研究者が、あ、先生はこう言ってますけど、私はこう思いますとか言ってね、なんかね、反論とかがついてるの、コメントに。で、そのコメントもちゃんと一緒に、その PDF に入ってるんで、あ、ストンベーカー、まあ、これはあくまで意見なんだな、みたいなのがわかる。結構良いですね。
あ、自分の立ち位置も割とこう理解した上で発言してるんですね。
そうなんですよ。大人ですね。大人げない大人。
あ、大人げない大人。
なかなか良い。個人的にはかなりファンですね。
72歳って書いてます、
ね。あ、そんななんだ。
うん。
すごいね。
元気な感じですね。ノエスキュエル批判してる72歳ってなかなかすごいです、ね。
そう。いや、それは、いや、尊敬してますよ、かなり。
うん、
偉そうなこと言ってますけど。尊敬してますよとか言って、何者、何様のつもりみたいな。チューリング賞の学者相手に、ね。
え、これは前からあった本のフィフスエディションという改訂版みたいなことですか？
そうです。ただ、結構毎回変わってて、それは偉いなと思いますよ。本当ちゃんと連本読んでんだなっていう。なんか前はね、もうちょっと、なんだっけな、ストリーミングデータベースみたいなのがあって、なんだろう、トリガーをどうリアルタイムに発行するかみたいな、なんかそういう話があったけど、もうなくなってて、代わりにそのインタラクティブなビッグデータがどうこうとか、なんか結構変わってますね。
うん、
あとこの人は XML も嫌いですね。そういえば思い出したけど。
いいですね。
うん。なんかすごい意見がはっきりしてて。お前ら10年後にはきっと JSON を使ったことを後悔していると。RDB を使わなかったことをまた後悔するよとか言ってて、まあ、そうかもしれないなって。
あ、筋が通ってますね、かなり。
すごい、江戸っ子ですね。
江戸っ子。まあ、DHH とかもそうですけど、
そう
ずっと、なんか筋が通っていて、オピニオネートレッドな人は、まあ、ずっとカルトな人気を誇りますよね。
そう。まあ、ちょっと似てるかもしれないですね。あ、ちなみにね、Rails は褒めてました。データベースのインターフェース、プログラミング言語へのインテグレーションっていう章があって、JDBC というものは本当にクソだった。ODBC と。あれのせいで、なんかそのプログラミングインターフェースというものはすごく退化したが、なんかアクティブレコードはいいな、みたいな。そして、あ、そうなんだ、みたいな。ちょっと面白かったです。
面白い。コード見てみます。
はい。コメントだけ読むといいですね。論文いっぱいあるんでね。
ああ。なるほど。redbook.io ですね。
はい、おすすめです。はい、すごい、雑談で30分過ぎてしまいました。
いや、いつものパターンなんで大丈夫ですよ。
はい、本題。
本題いきますか。
いきます。それともそのミス君とかいきます？
ミス君いくつかありますけど、どうですかね。なんか、最近、ここ数日ぐらいなんですけど、なんか、個人的に GitHub のイシュートラッカーについての話がちょっと盛り上がってて。ちょっとだけ話しておきたかったなっていうのがあります。
どういう話なんですか？
まあ、一つは、ここ2日ぐらい前に、なんか Dear GitHub っていうレポジトリができて、これは何かっていうと、オープンソースのメンテナーの人たちが GitHub に対してこう、オープンレターを書いてるレポジトリなんですよね。
はいはい。
で、内容は何かっていうと、GitHub のイシューは使いづらいから何とかしろっていう、そういうレターなんですよ。
もっともですね。
うん。で、まあ、もっともで、あと、それとまあ、並行して、ツイッターで僕と直屋さんとか、あ、ヒゲポンさんも入ってたかな。その、まあ、マネジメントっていうのは極力やりたくないんだけど、ので、例えばジラとかは本当使いたくないんだけどっていうのが多分直屋さんのスタンスで。で、僕も今の会社に転職するまでは、なんかジラなんつうのは本当クソだと思ってたんですけども、今の会社に入ったらもう完全ジラを使っていて、で、そんなに悪くないなっていうのをちょっと今思っているっていうところですね。
どの辺がいいんですか？
まあ、多分、悪くないなと思ってる理由は二つあって、まあ、一つは多分、ストックホルムシンドロームだと思うんですよね。使わされて、まあ、二ヶ月ぐらい経つと、
愛着が出てしまう。
そんなに悪くもないぞ、みたいなのは一つあります。
テロリストと恋に陥る的な。
そうですね。まあ、ただ、あともう一つは、ジラってすごい何でもできると思うんですよね。なので自分でじゃあジラインストールしたんで使ってくださいって言われても多分使えないと思うんですけど、うちの今の会社の場合は結構テクニカルプログラムマネージャーを何人か雇って、もうジラのスペシャリストみたいな感じの人がいっぱいいるんですよ。
そんな仕事が、
もちろんジラいじってるだけが仕事じゃないですけども、まあ、仕事のメインの中にジラをこうせっせとメンテしてくれる、ジラだけとメンテというかチケットをこうせこせこメンテしてくれるっていう人たちがいるんですよね。
まあ、チケットを触ることで仕事を回す的な感じですかね。
うん、それも一つの職種の一部に入ってるっていう感じで。うん、なので僕らは、こう回ってくるジラを、こう、編集したりとか、 あとはそのダッシュボードみたいなあのスプリントのボードとかももちろん全部勝手に作ってくれるし、で最近あのエンジニアリングのチームが2つに、あ、3つかにスプリットしたんですけども、そうするとこうチケット、このチケットはどのチームだとか言ってこう回したりしなきゃいけないわけですよね。
はいはい。
あとはそのこのチケットは実は2つのタスクに分かれていて、こういうディペンデンシーがありますねとかいうのを、まあラベルをこうせこせこ貼ってやっていくんですけども。
GitHub ってディペンデンシーないですよね。
ないですね。
つらい。
そう、そういうのはあのジラでなんかすごい複雑なクエリを書いて、これがこのクロスチームのディペンデンシーのダッシュボードですみたいな感じで作ってくれるんですよ。
そう。
それがすごくて、いや、これはジラ王の職人がいたらジラすげえ便利だなと思ったっていう。
パワフルなツールだってことですよね。
そうですね。
あとやっぱりその、まあチケット管理のマネジメントのツールなんでね、なんか、やっぱ会社とか、あとは大きいソフトウェアプロジェクトだと、マネジメントしなきゃいけないじゃないですか。
うん、
だからまあそこに強力なものが必要っていうのは、まあ全くその通りですよ。でも一方で GitHub って、もともとその Rails が官僚的で、なんか壁、参入、コミュニティの中に入ってくるのがすごく大変でムカつくっていうところから始まってやっている。つまり、権威としてのオープンソースプロジェクトとかソフトウェアプロジェクトってものがあって、それに対してこう個人が立ち向かうっていうとおかしいですけど、個人が力を持ってなんか対等に入っていけるところを支援するっていう割とアナーキーなとこから始まってますよね。
そうですね。
なんでやっぱり、でかいプロジェクトを支援するっていうのは、まあ彼らのコアには合ってないですよね。多分そのうちやると思いますけど、もともとは草の根の、まあ、全然力のない人たちに力を与えるっていうものであってね、その、複雑な大きな人たちはまあバグジラでも使ってなさいと。そういう立場ですよね。
いや、本当にそう思いますよ。だから僕はもちろん自分のオープンソースプロジェクトで、レポジトリが GitHub にあったら、もちろんイシュートラッカーは GitHub 使えますし、それになんかものすごい不満があるっていうわけではないですけども、まあでもそのレターにあるのはなんかいろいろ細かいイシュートラッカーの使い勝手とか、あと管理のしやすさ、なんていうのかな。一番なんか文句言ってるのは、例えば変なトロールみたいなイシューが上がった時に、こうプラスワンプラスワンってアニジフバンバン貼られたりするのを止める方法が今ないですよね。
わかりますね、
うん、
個人がエンパワーされすぎちゃったんですよね。
そうそこら辺があると思うんですよ。
なんかその力関係が逆転してるってのはすごい面白いですよね、
うん、
昔はねだってオープンソースとかすごい感じの悪いね偉い人がいっぱいいて入ってくていじめられるみたいなそういう世界だったのに、今はなんか素人が出てきて荒らされて困ってますみたいな、そういうこの力関係の逆転現象を生み出したのが GitHub だったっていうのはね、なかなか面白いですよね。まあ他人事なんで面白がってますけど。
まあそういうこうオープンソースの行動活動を民主化したっていうのと、このアナーキズムっていうのをうまく持ち込んだその成果なんでしょうけどね。うん、まあうまくいきすぎたためにこういうふうになってしまったっていうところなんでしょうけど。
反動って感じですかね。
うん、まあそれ置いといても、あの僕 GitHub Enterprise を前職で使っていて、であの前職の場合はプロジェクトごとにどんなプロジェクトトラッキングツール使ってもよかったんですよね、
はいはい、
まあトレロ使ってるチームもあれば、ピボタルトラッカー使ってるチームもあれば、 GitHub イシュー使ってるチームもあったんですよ、
うん、
で僕は個人的になんかもう GitHub にまとまってる方がいいやと思ってイシュートラッカーを使ってたんですけども、まあ使いにくいですね。
やっぱ GitHub Enterprise ってのはね、まあ、存在が矛盾してますよね。アナーキーじゃないんで全然。まあいいんですけど、その、お金稼がないといけないから。
あの、プリクエストとか、もうコードにもバグがあって、このバグ直しますっていうイシューはまあまあいいんですよ。
うん、
けどなんかこう、マイルストーンとかリリース日があって、それに向けてこう、タスクを当てていくみたいなフローだと、すごいイシュートラッカーは使いにくいんですよね。
計画できないですよね。
できないです。
うん、なんか、まあ、そこもアナーキズムですよ。
もうそもそもイシューのソーティングができなかったりとか、ディペンデンシーもできないし、看板っぽいのもできないし、日付もデューデートもできないし、もう基本的にできないことだらけですよね、普通のイシュートラッカーとして考えると。
GitHub の人はどうしてんのかっていうのをね、今度聞きましょう。
もう聞いてみたい。でも彼らは一応 GitHub は GitHub を使って GitHub を作っているって言ってますけどね。
多分本当だと思いますよ。つまりなんか違うんですよね。
うん、そう。なんかね、 一応そのサードパーティーで GitHub Issues に皮をかぶせる Chrome エクステンションとかはあるんですよね、
うん、あとなんかデータをぶっこ抜いてちょっとメタデータを足してくれるのもあります。なんか前優先順位を完全につけられるやつとかあった気がする。
ありますね。
まあ、ああいうのが流行ればいいのかもしれませんけどね。
うん。それこそまあ、それ、そういう人たちのプロジェクトを GitHub がもう買収して入れちゃうとかね。うん。
いや、別プロダクトでなんかあるっていうのはいい話ですよね。
まあもちろんそうなんですけどね。
なんていうか、この本体をブクブク太らすのは、それはそれでね、結局ジラができてしまったらしょうがないんで。
うん。
まあ別に、なんかその全部入りっていうのはなんか流行んないっていう時代の流れがちょっとあると思うんですよ。スラックとかもね、なんかいっぱい入ったグループやがある中、なぜかチャットが出てきて、エンタープライズのプロダクティビティツールの一番有料なのはスラックとか言われて、お前は何言ってんだって感じですけど、でも、その、そういう空気あるってことは、やっぱりそういう単機能なツールをつないで、いっぱいつないで使っていくっていうのが、まあ、モダンエンタープライズソフトウェアなのかなって気もちょっとしますけどね。ただ、まあ、GitHub はつなぐものがあんまないんで、
うん、
やってくんないと困りますね。
まあ、あともう一つ、あの、GitHub イシューが根本的に僕は嫌なのは、あの、レポジトリに一つなんですよね。
ああ、わかります。
イシュートラッカーが。で、ID もレポジトリごとに一番から振られていくので、うん、結構、僕の作ってるプロダクトとかだと、なんか途中でこのプロジェクト2つに分けましょうとか、他のプロダクトとマージしたいとか、あるんで、レポジトリの移管が結構頻繁に起こるんですよ。そんな頻繁にはないかもしれないけど、たまにあるわけですね。
やっぱりそのちっちゃくレポジトリを分けるっていうのとは相性悪いですよね。
悪いですね。で、そうするともう全部一周がこう、全部消えたりとか、
うん、
この一周こっちの一周に移しますみたいな。インポート作業が発生するんですよね。
そこね。
それとかもあんま良くなくて。
2つのレポジトリにぶら下がるバグがあってもいいと思いますけど、まあなんとなくこう、ジラへの道な感じもする。せめてね、その、オーガニゼーションとかね、そういう単位でできれば。
そうなんですよね。
でしょうけどね。うん、Google とかは全部で1個なんで、まああれはあれで打ってなりますけどね。
そう。まあ、ジラもだから、よしあしですけど、まあ、カンパニーで1つのジラで、あのチケットをもちろんチームごとに移したりとかできるので、まあまあジラでいいじゃんっていうふうに今はなっちゃいますね。だジラがベストだとは思ってないんですけども、まあ、今与えられてる環境の中でかつちゃんとメンテナンスしてくれる人がいれば、これはなかなかいいツールだなっていうのが今の考え方ですね。
そういうジラ職人っていうのは知りませんでした。
なんかツイッターで話してたら、なんかうちにもジラ職人いるみたいな人がいましたよ。
なんかね、面白いですよね。その細分化じゃないけど、
うん、
まあプログラマーがね、そのエディターじゃないですね、なんかビルドとかを自動化するようなもんなんでしょうね。
うん。でかつもうかなりコモディティ化してるツールなんで、こうジラが使えたら他の会社行ってもジラが使えるっていうだけでとりあえず職には困らないみたいな。まあそこまで言ってるか分かんないですけど。
ジラそんな流行ってんですね。
いやーぽいですけどね。
すごいな。
そんな感じです。まあ多分だから、そういう人材を雇うところにのステージじゃない会社とか、あるいは自分で気に入ったものを使いたいっていう人が、ジラを使いたくないっていうのは全く理解できるし、
うん、
あのそういうスタンスは正しいと思いますけどね。
まああとね、やっぱ分かれたらめんどくさいってのありますよね。ジラと GitHub、
う
ん、
そう
プルリクは GitHub とか、うーってなりますからね。うん、
あの連携はできますよ、一応。
うん、
あのジラのチケット番号をイシューにプロリクに書いておいたら勝手に閉じるとかもちろんできますけども、まあまあちょっとそれめんどくさいしねっていう感じですね。
わかります。
はい。なんか Python のコアのレポジトリが GitHub に移ったらしいですけどね、今年頭に。
これはレポジトリだけなんですよね。
あ、そうなんですか。あ、イシュートラッカーじゃなくてってこと。
うんうん
うん。
やっぱね、イシューを移すのはね、地獄ですからね。
うん、あれ、でも、スイフトって、イシューは別でしたっけ？
いや、スイフトも多分イシューは来てますよ。彼らは多分もともと社内のレーダーを使ってたはずだから。
そうですよね。
スイフトはね、なんかそこはロックなんですよ、妙に。
うん、
彼は、なんか、GitHub 世代で行くっていう強い意志を感じますね。だって、あれって、普通に考えたら lvm.org にホストすると思うんですよね。
うん。
あそこは未だにサブバージョン、ちなみに。
そうですね。
で、バグジラ、
うん。
そういう世界に行くっていう、その自然な流れに逆らって、GitHub にやってきて、やってるって、なんかね、 頑張ってるなって感じしますね。
Swift のレポジトリはプルリクエストだけですね。
あ、バグは違うのか。
うん。イシューは多分違うところで。ただ Swift Evolution っていう、Swift
言語仕様の、
うん、どういうふうにこれから言語仕様が変わっていくかみたいな提案をするメーリングリストとレポジトリがあるんですけど、そこもプルリクエストは受け付けてるんで、
提案はできる。
まあなんか提案側はできるという感じですかね。
それ面白いですね。
うん。まあ、アビューズすれば空のプルリクエストを送ってイシュー代わりに使うことはまあできないことはないんで。多分そうやってる人はいないとは言えないかもしれないですけどね。
なるほどね。なかなか Swift はロックだな。
ね。
まあ一回のところですかね。
はい。
そう、何の話でしたっけ。そう、本題。
本題。
あと15分しかない。そう、今日は何だろう、ソフトウェアを早くするって話をしようと思って、ちょっと準備してきたんですよね。
はい。
で、まあ最近よく諸事情から姑息化をやってるんですけど、
うん、
UI とかよくわかんないんで、諸事情というのはそんだけなんですけど、まあ、で、まあ前もちょっと、たびたびやってたんですよね。ただまあ専門だけじゃないんですよ。で、ソフトウェアプログラマーが、早いコードとか書くのはどうするのかとか、まあ、早いソフトウェアを作るにはどうするのかっていうのは、まあ、話していいんじゃないかと思って考えてきましたっていう話です。
はい。
で、なんか早いコードを書くと早いソフトウェアを作るっていうのは、まあサーバー側だとなんか遅くなったからインフラの人が出てきて、お前らとか言ってなんか謎の設定とかをバババってやったり早くなるみたいなだったり、クライアント側だと、なんかチームになぜか一人いる謎の早くするのが得意な人ってのが出てきて早くしたりとか、なんかそういう達人が何とかしてくれる世界って思いがちで、で早くするためのにやることっていうのも、例えばデータベースを早いやつに入れ替えるだとか、
うん、
特別な、まあ、CPU の早い命令を使う SSE とか、SSE もあの時全然正しくないですけど、とか、あとプログラミング言語を早いのに特化とか、なんかそういうすごい決まりきった手だったり、すごいニッチなテクニックだったり、まあ、そういう、ちょっと、クロマ術っていうと言い過ぎですけど、すごい専門的なことを勉強しないと早くできないと考えがちな気がするんですよね。まあ、あとは早いアルゴリズムを使うだとか。
うん、
そうじゃなくて、なんかプログラマーだとか、普通のチーム、まあ普通かどうかなんですけど、チームとして早くするっていう取り組むってこともできるし、まあその方がいいと思うんですよね。つまり、個々のプログラマーが早くすることになるべく責任を持つだとか、
うん、
チームとして早くするってことを頑張るだとか、まあ、そういうふうにした方がいいと思うし、今いいことも多いと思うし、そのために何ができるのかっていう話をしようかなっていうのが今日の趣旨として考えてきたことです。
うん、ちょっと質問なんですけど、そういうチームにパフォーマンスをチューニングする、早くする達人みたいなのがいるっていうケースはあるんですか？
そのなんか遅いって言われた時に過去に解決した人が、まあ、そういう風になってく、まあ、実際世の中には早くするのが得意な人っていますよね、
うん、
早いコードを書くのが得意な人とか、
うん、
あとサーバーサイドだとね、やっぱり運用してる人ってなんかパフォーマンスのトラブルシューティングとかすごい得意じゃないですか、
はい、
でまあ仕事の一部だと思ってる人も多いと思うんですけど、なんだっけ、日本でやってるサーバーのシステムを早くするコンテストがありますよね。
ありますね。イスコンってやつです
ね。うん、そうそうそう。あれとかって、なんか割とそういう運用の人がよく出てくるじゃないですか。プログラマーも出てきますけど。うん、そういうなんかすごい技を持った人が、ガッとやるっていうもんだけじゃないっていう話をしたいんですよね。
うん、
なんか最終的にはね、それでいいと思うんですけどね。はい、
まあ、運用とか、例えばそのミドルウェアの設定をカリカリまでチューニングするとか、
うん、
まあ、そういうのは、なんていうかな、会社にそういうのが得意な人がいるとかいうのはもちろんわかるんですけど、でもチームの中のソフトウェアエンジニアで、僕は早くするの担当ですって言って、日々行動を早くしてますみたいなっていうのは、あんまり想像しづらいかなっていう。
ああ、そうですか。僕は結構言いましたね。早くするのだけやったわけじゃないですけど、
うん、
なんかね、遅いですっていうバグがあると、なんか出てくるの、その人。
あ
いや、なんか頑張って早くしたりとかね。あとなんか自分の趣味プロジェクト、趣味っていうのは違うんですけど、本体の、 本業のプロジェクトとは別に、なんか早くするのをパッチとかをちょこちょこ書いたりして、
うん、
あ、この人早くするの好きなんだなっていう人はいますよ。まあ、クロームとか大きいチームなんで、結構いましたね。
ああ、それはありそうですね。うん、まあ、その、割と大きいコードベースになれば、
うん、
こう全体を把握していて、かつ高速化をいろいろ方法、手法を知っているとか、経験があるっていう人は、まあ、いるんだろうなっていう想像はできますね。
うん、あともう一つは、その、早くするためには、こうしろみたいなのとか、まあ、これを試すといいとか、そういういろんな謎のノウハウがいっぱいあると思うんですけど、
うん、
まあ、そういうノウハウを行き当たりばったりに試すよりも、まあ、もっとシステマティックっていうとちょっと違うんですけど、まあ、包括的に取り組むこともできるんじゃないかなっていうような話ですね。
うん、はい。
で、まあ、最初にやんなきゃいけないとは言わないですけど、やった方がいいこととしては、もう速さを定義するっていうのがあると思うんですよ。
うん、
で、速さの定義っていろいろあると思うんですけど、まあ、すごくわかりやすいやつでは、例えば、ウェブサイトだったらトップページのロード時間とか、モバイルのアプリだったらフレームレートとか、
うん、
まあ、API だったらレイテンシーとか、なんかいろいろありますよね、
はい。
でもそれってその、ウェブサイトってちょっとざっくりしすぎだと思うんですよね。
うん、
ブラウザってページのロードの速度をずっとチューニングしてるんですよ。
うん、
永遠に。で、なんですけど、ページロードの速度っていうのは、まあ、だんだん速くなっていくんですよね。ところがあるとき、もっさりしてますねって言われたとすると、
はい、
で何が遅かったかっていうと、 UI の反応が遅かった。ブラウザの画面の中じゃなくて、例えばなんかボタンを押したときにメニューがひょっと出るまでのレイテンシーだとか、
うん、
まあ、そういうものが遅かった。あるいはその、僕は今 ebook のリーディングアプリを作ってますけど、ページをこうパパパパパってターンしていくときについてこないだとか、
うん、
そういうのって意外と定義しにくいんですよね。でもそういうその、ここが遅いっていうのをきちっと定義しないと、言語化して測れるようにしないと、早くできないですよね、
うん。
そういうアプリケーション固有の早くしなきゃいけないものっていうのがあると思うんですけど、そういうのはあんまりちゃんと測らずに、ページのロード時間だけモニタリングしたいだとか、ひたすらフレームレートで早くしたいだとか、まあ、そういうことをしてるケースがたまにあると思うんですよね。
うん、
なんでその、まあ、自分のアプリケーションにとって重要な速さっていうのは何かっていうのを正しく見極めて、まあ、その時間を測れるように、まあ、時間とは限らないですけど、測れるようにする。まあ、そういうアプリケーション固有のメトリックスってものを決めてあげるっていうのが、まず、割とやらないことがありがちな、だけどやった方がいいことかなと思いますね。
うん、もうそもそもそれが数字で測れるものかどうかっていうのも、なんか怪しいものがある気もしますけど。
そこはすごい工夫があると思うんですよ。
うん。
やっぱり、もっさりっていうのは、絶対どっかで測れるんですよ。
そうですよね。
ただし、それ測るのは微妙に難しいんですよね。
うん。いや、もっさりって言った時に、その、書いてる方は、ここが、秒間が終わる時間だろうと思って、そこをせこせこチューニングしても、いや、そうではなくて、タッチをし始めてから動くまでの時間の方だったんだとか。
そうそうそう。
そういうことあります。ありそうですよね。
あとはその、パフォーマンスを測ん、モニタリングする仕事がその、例えばプログラマー、アプリケーションのプログラマーじゃない人だったらすると、まあその人はあんまりそのアプリケーションのコードをいじらずに速度を測りたいとするんですけど、でも実はアプリケーションのコードにここからここですよっていうフックを入れてあげれば簡単に測れるかもしれない。
うん、
そういう感じでアプリケーションプログラマーが、とかその、まあ、PM でもいいですけど、アプリケーションを作ってる人が、この速さっていうのが重要で、あるいはここはもっさりだから早くしようっていうのを見つけてきて、測れるようにして測るように工夫する。で、そのためにコードも直すっていうのが、まあ、結構重要かなと思うんですね。うん、そうしないと、なんかもっさりすんだよねみたいな話に終始しがちなので、じゃあなんかランダムの X を試そうみたいな、そういう話になって、もう早くなってやったみたいな、くじ引きなんでね。そうじゃなくてちゃんと、ここだよねっていう話ができるようにした方がいいなっていう話です。
うん、それは特にモバイルとかだと大きそうですね。なんかサーバーサイトの API とかだったらもう相手は機械なので、
うん、
その最初のバイトが出るまでの時間とか API が描画が終わるまでの時間っていうふうにも割と分かりやすいですけども、まあ、UI も含めたこう全体としてのエクスペリエンスの中でもっさりしてるっていう話になりがちなので、
まあ、API もね、そのいっぱいある場合はこうね、API の、例えば、呼ぶ順番によってキャッシュに入る入んないが変わったりとか、まあいろいろ、 自明じゃない場合もあると思うんで、エンドトゥエンドの指標を持つっていうのは、まあ、どっちにしても重要だと思いますけど、まあ、決めやすいのは確かですよね。
そうです
よ
ね。
あの、観測しやすい作りになってるんでね。
うん、
そう、やっぱりあの、モバイルとかやっぱりその辺が荒削りな世界なんで、まあ、重要なのは確かな気がします。
うん、
っていうのが、まあ、速さを定義するって話ですね。
はい。
あとはその、速いのが当たり前っていう風になってると、まあ、いろいろ都合がいい。っていう話ですね。
うん、
例えば、テストの中に速度を測るものは入っているか。
はい。
まあ、サーバーサイドだとね、難しい場合もあるんですけど、クライアントサイドだと、まあ、単体テストの一部、まあ、単体テストと一緒にはできないんですけど、別になんか、チェックインの時に走るベンチマークとかがあったりする。
うん。
WebKit とか Chrome とかはある。で、これが遅くなると、リパートされる。
うん。
しかもなんか、遅くなったよとか、どうしてとか聞かれなくて、もうとにかくリバートされる。それはそのテストが壊れたと同じ扱いなんですよね。
うん、
そういうふうになってると、まあ遅くならないですよ。そのベンチマークある部分については。
うん、まあ確かにその、これは遅くなるけど、やる価値があるからやろうっていう、そういうなんか妥協がそもそも生まれないですよね。
そう、生まれにくいですね、少なくともね。
うん、テストがこけるからっていう、明確な理由があるから。
あとね、やっぱ結構うっかり遅くなるんですよ、ソフトウェアっていうのは。なんかちょろっと直したら思わぬところで遅くなるっていうのが積み重なって遅くなって、気がついた時に遅いみたいなのがあるんで、そうなる前に、まあバグったねってこと。まあその性能も機能っていう言葉がありますけど。
ありますね。
まあそういうカルチャーで、まあ機能が壊れたからリバートします。さようならって言って、リバートされておしまいみたいなね。辛い。もうそれでずっとその知的性クイーンできなかったことが昔あって、何度もあって、でもこれは辛いけど、まあ、意味あるなと思いましたよ。
うん、
でも昔 WebKit でシャドウドムってのやってたことがあったんですけど、これはね、どうしても一個だけすごい、ちょっとだけ遅くなるベンチマークがあったんですね。
うん、
いくつかあった、正確には。で、これどう見てもどうでもいいようなベンチマークだなと思って、例えば Get Elements by ID が遅くなるとかちょっと忘れましたけど、なんかそういうレベルの話ですよ。
うん、
で、はぁと思って、でもその、シャドウドームの機能を入れるにはどうしても遅くなるんで、別の早くなる変更を入れて、すかさずチェックインするってことを積み重ねてたんですね。
うん、
で、まあ、パッと見遅くなってないように見える。でもそういうことを、まあ、普通に考えたらしないですよね。早くする必要は別にないんで、その僕の機能を入れるには。でもしょうがないからやってて、でもこれは、まあ、こういうソフトウェア遅くはなんないだろうなと思ったんですよね。で、その後 Apple の人が、まあ、Google の書いたシャドウドームとか Web コンポーネント全部消して彼らが作り直したんですけど、消した時になんかすごい速くなるベンチマークがあるねとか言って、シャドウドームのせいでちょっと遅くなってたねとか言って、違うんだと遅くならないようにコソコソ入れてた変更が帰ってきただけだよっていう、
うん、
ちょっと僕のおかげなんだよって言いたかったです言わなかったですけど、
でもそれはだからちょっと遅くなる変更をコミットするのと同時に、 その速くする部分をこう貯金を切り崩して
そうですそうです
コミットしてるわけですよね。
早くしないと遅く、なんとかして早くした後じゃないと黒字がないと遅くできない、そういう世界ですよね。
うん、
実際はいろいろ抜け道はあって、例えばフラグの裏でものを開発していて、こいつは遅い、こいつはなんかすごい重要な機能だとする、でこれをどうしてもシップしたいと誰かが言い出した、ところがフラグをオンにしたらなんか遅くなる、
うん、
どうしますか。ここは、普通に考えたら、フラグはオンにしちゃダメですよなんですけど、まあ、時々折れて、後で早くするとかなんかそういうことを言って、なんかチェックインされてしまうっていうケースも、まあ、たまにありますね。
うん、
なんで、その、すごい、速さと機能の間にやっぱ常にせめぎ合いがありますよね。
うん、
でも、それって、そこ何も守ってなかったら、間違いなくどんどん遅くなってきますよね。
そうですね。
だからやっぱり、テストで守ってあげるっていうのはすごく大事ですね。
うん、このパフォーマンス is a future feature っていうのは、このコーディングホラーというか、スタックオーバーフローをやってる、
あ、その人が言ったんです
ね。ジェフ・アトウッドが書いた記事がありますね。
そう、なんかね、アマゾンのとか、グーグルが昔言ってたみたいなね、話ですよね、
う
ん。
そうそう。
遅くなると利益が落ちたみたいなね。でもそういうような話ですよね。
これ実際にでも、その自分たちの CI 環境とかで測るだけじゃなくて、実際にシップして、まあ、ユーザーの動いてるアプリだったら、
そうなんです。
そこからのレポートとかも見れますしね、クラッシュレポートとかみたいな感じで。
そうなんです。その実際そのテストと、私はテストとモニタリングっていうのは対ですよね、
うん。
モニタリングが遅くなった時に、その出した リリースをロールバックできるようになってるかとか、あとそのモニタリングして遅くなったら戻す、で戻した後に原因を特定できる程度にリリース間隔が短いかっていうのは結構重要ですよね。
うん、
その例えば毎日サーバー側でしかできないですけど、毎日リリースしていたら、ある日遅くなったら1日分のチェンジログだけを見て、まあ、怪しいやつを探していけばいいですけど、例えばこれが3ヶ月に1回とかだったらね、なんかすごく遅くなったけど、これもう全然どれのせいで遅くなったかもわかんないし、もう戻すに戻せないみたいな、
うん、
そうなってるともう遅くなっちゃいますよね。だから開発インフラが強いってのもすごい重要ですよね。
うん、リリースサイクルが短くないとそういうのは難しいですね。
うん、かつアトミックに戻せるっていうね。
うん、もう金曜日になんか一つの機能がちょっといつもより5倍ぐらい遅くなってるグラフがあって、でモニターの話に つながると思うんですけど、僕らもそのいろんな機能を、例えば誰かが設定を変更したらそれがどれくらいの期間で反映されるかとか、誰かがパージを発行したらキャッシュ CDN のキャッシュからどれくらいの時間で消えるかっていうのは全部あのメトリックスグラフで取っているので、である程度の敷地を超えるとあのアラートが飛ぶようになってるんですよね。
そう、そういうのはいいですよね。
でこの間僕の担当してる機能のところが1個アラートが出て、まあいろいろ障害あの検知をしてたんですけども、まあ1週間、僕らの今の作ってるプロダクトは毎日シップしてるチームと1週間に1回シップしてるチーム、僕両方を見ていて、でまあ1週間に1回の方のところだったんで、まあそこをこう見て、まあ原因は分かったりとかしましたけどね。
実際遅くなってたんですか？
うん、でもそれはね、そこが原因というよりは、そっちを呼び出してる側のネットワークに問題があったみたいな感じだったんで。
そう、結構あります。
あまりコード側でいじるところはなかったんですけど、まあ、ただ、あの、原因の切り分けはできましたね、そういう意味では。
実際そのね、テストがノイジーすぎると辛いみたいなのもありますよね。
うん、あります。だから、でも長いことグラフを見てると、例えばそのやつも見たんですけど、その1日だけのグラフを見るとなんかこの2時間でものすごい遅くなってるってなってたんですよ。だけど1週間とか2ヶ月とかをこうグラフをこう拡大してみたら、なんかこれは週末によく起こる現象だみたいな話になって、
ああなるほどね
そういうのも多分こうずっと撮ってないとわからない話なんですよね。
うん、そう、そのモニタリングとちょっと関係なんですけど、まあ数字を見るとかデータを見るってのは結構大事ですよね。
うん、
僕はこれあんま得意じゃないんですけど、まあ人がやってるの見ると結構感心しますね。まあこれビデオの紹介なんですけど、Amazon に昔いたジョーン・ローザーって人が異常を見つけるっていう、ベロシティっていう、これは本当ウェブサイトの性能に関するカンファレンスですね。毎年やってるやつ。まあ、キーノートかなんかで話してた話で、グラフを見るときに、まあこれいくつかの話をしてるんですけど、まあ僕が印象に残ってるのはグラフを、まあ、見たり書いたりするときに、まあ平均だけじゃなくてちゃんと分散も見ましょうねって話なんですよね。
うん、
で、あるとき、ある変更が入ったら、まあ、どうも遅くなったって言われたと。モニタリングのそのグラフを見ても、まあまあ遅くなってるように見えない。
うん、
で、なんでだろうなと思って調べていったら、まあすごい分散が増えてた。
はい、
なんでその遅い時にすごく遅くなるケースがあったってことですよね。
うん、
それって良くないんですよ。ばらつきがあるってことだから。で、Amazon ってそういうのにすごいうるさい会社、カルチャーを持ってて、例えば、出荷日時もピッと現、ある数字で言わずにこう範囲を言いますよね。2、3日とか、
うん。
その範囲というものも見なきゃいけない重要な数字だっていうカルチャーを持っている会社だと思うんですね。で、それって実際すごく重要で、早くなると同時にどんどんどんどんその性能のばらつきが増えていったら、それはダメなんで、まあどっちも見なきゃいけないですねっていう話だったんですけど、
はい、
それってでも、結構、まあ分散ってすごい基本的な話ですけど、意外と見てなかったりしますよね。
うん、いや、僕まさにその話昨日一昨日ありましたね。それさっきとの話と似てるんですけど、あの、ニューレリックっていう、あの、モニタリングのサースを使ってるんですね。
はいはい。
で、一つ重い API のエンドポイントがあるんですよ。内部的に使われてるやつなんで結構遅くて、最大で2秒とか3秒とかかかるエンドポイントなんですけど、
うん、
あの、ニューレリックで見ると平均ずっと500ミリセックって書いてあるんですね。
うん、
で、僕らはそれがちょっと遅くなってるってのはあんま気づかない感じだったんですよ。
はいはいはい。
で、なんでこれ500ミリセックなのかなって見ると、あの、そのエンドポイントはリクエストが急に溜まってくると全部ロックされてるっていうので落とすんですね、20まで。で、その落とす 今混んでるからあとまた来てねっていうエラーを返すときがものすごい早いエラーを返すんですよ。
ああ、全然正規分布どころじゃなくて2つ山があってそうそうそう0のところにピッてあって
で平均を返しちゃってるんでグラフはなんかあんま遅くなってないねと思ったらその一番遅いリクエストの時間だけ見ると徐々に遅くなってるんですよね、
うん、それは分散を見てもダメでそうそうあのヒストグラムを見ろって話ですね
そうそうそう。
それは本当にあるんですよね、
うん、
あの最近僕ベンチマーク取ってて結果が全然安定しないなと思ってたんですよね、
うん、
で平均と分散をずっと見てたんですけどでなんでこんなにノイジーなんだろうと思ってまあヒストグラムを書いたんですよ。そしたら、まあ、全然正規分布じゃなくてなんかねフリースケールみたいな感じだったんですよね。右の方にこうロングテールがビューってあるタイプの。でそれはなんでだろうと考えたら遅く裏でまあいろいろ動いてるものあそれはスマートフォンの中のアプリのとあるベンチマークです、
うん、
でなんかアンドロイドなんで裏でちょこちょこいろいろ動くんですよ。でそのいろいろが重なる瞬間っていうのがちょっとずつこうあると、
うん、
でいろんなものが同時に重なるタイミングっていうのはすごく少ない。大体はあんま裏で何も動いてない。その結果左の何も裏で動いてない時のところがすごく大きくてちょっと重なってるって部分がこう続いて、でいっぱい重なってる目っての起きないものはこう、右の方に伸びているって状態だったんですね。
うん、
それって、でも、正規分布って前提でものを考えていると、なんていうか、ノイズの原因は特定できなかったんで、
うん、
あ、ヒストログラム結構意味あるなと思いましたね。
典型的なロングテールのグラフ
っていう
ことですよね。
そうそうそう。これは、うん、久しぶりにヒストグラム書いてよかったモーメントでしたね。
うん、
そのあと最近だと、なんか社内だったか社外だったか忘れましたけど、なんかモバイルのパフォーマンスに関するトークを見てて、我々は 60fps を出しそうっていう目標で頑張ってますと。
うん。
でもなかなかいかないんですよねってその人は言ってて、そのアプリを知ってたんですね。でそのアプリはまあどう見てもスイスイ動いてるんですよ。あれでもこれなんかどう見ても 60fps 出てる気がするんだかと思ったら、で話を聞いてたら、我々は 95%60fps を出したいって言ってて、つまり、20フレームのうち19フレームは60フレーム、60fps にしたい。で、そういうゴールだったんですよね。だからちょっと固まる瞬間があるのもダメ。
うん、
まあ95だったか98だったか忘れましたけど、まあそういう割と高いバーを持ってて、つまり平均 60fps ではなくて、パーセンタイルが60fps っていうゴールを決めてたんですね。
うん、
で、これってなんか、バーが高いし、なかなかこの人は数字にうるさいなと僕は思ったんですね。そういうのは意外と重要で、これは速いコードを書くとは関係ないですよね。その、ちゃんと見てる。で、割と厳しく見てるとか、そういう、モニタリングとか、ベンチマークとかテストの結果を正しく読む力ですよね。
うん、まあでも数字にうるさいだけではなくて、多分こう、ほとんどが 60fps 出てても、たまに引っかかるとものすごい印象がもっさりによるっていうことを考えると、それは正しい意見なのかもしれないです。
本当その通りですね。あの固まるとムカつくんでねでもやっぱ Android は GC とかでグッと固まると本当にグッと固まるんですよね、
うん、
だからそれをいかに隠すかっていうのは割と重要なんで、あ、この下このチームはなかなかやるチームだなと思いましたね、
うん、
そういうなんかベンチマークを読む力みたいのもまあいるなっていう気がしましたね、
うんうん、
例えばさっきのそのロングテールの話じゃないですけど、ロングテールを見抜くだけじゃなくて、ロングテールを早くするっていうのも、なんか割と重要なんですよね。で、これは、まあ、ちょっと誰でもできるかっていうと難しいところなんですけど、例えば Google の人が書いた、で、ロング、ザ・テール・アット・スケールっていう、まあ、論文じゃなくて、まあ、読みやすい記事ですけど、これ何かっていうと、まあ、なんか Google のサーチが、まあ、どうも遅いねってあるとき、そういう話になったと。でもなんか個々の、まあ、サーチってすごい裏にいっぱいバックエンドがいて、そいつらを同時に叩いて、帰ってきて結果をまとめて返すみたいなことをしてるんですね。
はい。
で、そのバックエンドの数がなんかめちゃめちゃあると。で、その結果何が起こるかっていうと、例えばバックエンドが100個あったら、そのうち1個だけでも遅いと、そいつの速度になっちゃうんですよね。
うん。
だから 99% あるでも、まあ、ダメかもしんない。ちょっと後ろにいくつサーバーのか知らないですけど、100個じゃなかったらごめんなさいって感じですけど、
うん、
まあ、なんか多くいっぱいあると。そいつをなんとかするために、ジェフ・ディーンっていう Google のすごいプログラマーが出てきて何とかしましたって話で、で、これは何かっていうと、遅そうだなって思ったら、同じリクエストをもう一回出す。そういう話なんですよ。なんかその、まあ多分統計とかを取って、ちょっと詳しい話はしますけど、 遅いリクエストを見つけたら、そのリクエストエンドポイントをもう一回叩く。で、早く帰ってきた方を使う。
はいはい。
で、さらに遅かったやつは殺すみたいな、なんかそういうことをやって、
うん、
ロングテールを隠していくっていうことをいかに頑張るかって話なんですね。ですごい早くなりました、よかったねっていう話なんですけど、これはなんていうか、あ、ロングテール重要だなっていう、そういう話なんですけど、ただこれってまあちょっと極端ですよね、 Google のサーチとかね、でかいシステムなんで。
すごいプラグマティックなアプローチな気はしますね、
うん、
このエンドポイントは遅くなる傾向があるから2個先に投げといて早く帰ってきたやつを使おうみたいな。
そう、そういうのだからちょっとタイムアウトがをセットするんだか忘れましたけどね、まあ、
うん、
とにかく同じやつを2回聞くっていう、まあひどい話だなと思ったんですけど、まあ、そういうことをしているらしいと彼らは。それはまあちょっとなんかすごいあのでかいシステムの話ですけど、まあそれとは別になんか普通のクライアントアプリとか、まあ多分そのサーバーサイドのアプリでもそうですけど、すごい極端なデータを持ったユーザーとかがいますよね、たまに、
うん、
なんかまあブラウザだとやたらブックマークがでかいとか、例えばまあなんかパッドだったらレシピの数がでかいとか、まあわかんないですけど、
え、ありましたよそれ。
あとそのクエリの種類によってなんかいっぱい返ってきちゃうとか、でそういうのってなんか結構テストでカバーしにくいんですよね。なぜならそういう変なデータが必要だから、変っていうか極端な、そうそう、そういうのを早くするっていうのは実は結構重要で、なんでかっていうと、それ本当に問題な、本当に問題なものを隠してるケースがあるんですよね。例えばなんかオーダー2乗のアルゴリズムをうっかり使ってた、それはテストでは出てこなかったけどリアルユーザーのケースでは、まあ、うっすら出てきて、データが増えていくとどんどん出てきてっていう、まあ、そういうのってよくあるんですよね。実際そのアクシデンタリースクエアとかな、なんかその O2 乗、うっかり O2 乗アプリに入れてしまって困ったっていう事例を集めたってブログがどっかにあります。ちょっと最初のとおり出せましたけど、まあ、そういう感じでなんかうっかり遅いって結構あるんですよ。でそういうのをちゃんと相手にできるかっていうのは結構重要で、最近自分のアプリでなんか遅いのがあるねって話になって、で、なんか僕のチームの TL が、まあ直しましたよとか言ってて、どうやって直したんですかって言ったら、俺の秘蔵のテストアカウントがあってたなって言ってこのテストアカウントはめちゃめちゃ本がブックシェフに入っているんだみたいなこと言って、
あ、
そういうアカウントお持ちなんですね。それでもなんかその TL の秘蔵のテストアカウントってのは若干しょぼいですけど、まあその、そういうものを持っていって直せるってのは偉いなと思いましたね。なんか、インナージョインでいいところアウタージョインしてたとか、そういう話なんですけど、あ、秘蔵のテストアカウントを持ってる人がいるチームは遅くなりにくいみたいな、そういう感じましたね。
いや、あの、クックパッドの時やりましたね。あの、ブックマークレシピっていう機能があるんですけども、
はい、
一応多分、1000個だかっていう制限があるんですよね。一人で使える領域が。はい、ただまあ、テスト、サービス開発するときは、まあ、さすがに、こう、10個、20個の状態でテストするので、それをこう、リリースすると、まあ、フォルダの中に1000個、2000個入ってるユーザーのアカウントになると、ものすごく遅くなるっていうケースがあったりはしましたね。
いや、そういう話ですよ、まさに。
ただ、そういうのって、本当にヘビーに使っているユーザーが一番インパクトを被るんで、すごく影響範囲というか、まあ、大きいですよね。その小さい、数としては小さいんだけど、
そう、ロイヤリティのダメージがね。
そうなんですよ。で、まあ、あの、クックパッドの時は、多分、クックパッドブログに多分あったと思うんですけど、あの、開発する環境を、その本番のと同じデータで、あの、ユーザーのアカウントは、プライバシーの情報は全部マスクした状態の環境があったので、まあ、そこでそのユーザーにアシュームして、あの、テストをするみたいなことはできてましたけどね。
うん、そういうの方がいいですね。
うん。
既存のテストアカウント
よりも。既存のテストアカウントじゃん。そう
すね。まあまあ、でもそういうのはあります。
うん。まあなんか会社だとやっぱりそういう開発のカルチャーとかそういうメトリックスをちゃんと持とうとかそういう話に多分なっていくんですかね、
うん、メトリックスもあるし、まあ、速さってものを気にしてるとね、その、
うん、
まあ、例えばその試合とかっていうのはね、別に速い遅い関係なくやってるわけだし、モニタリングとかもまあしてるわけですけど、まあそれを形式的にやってるか速くするためにやってるかっていうのはね、結構違っていきますよね。
まあ、なんか僕が今いる会社はもう会社名がファストリーだからもう言い訳はできないですよね。もう早いのが当たり前っていうか、
てかね、早いのが商売ですから ね、
そうですね、
本当にスピードイズアフィーチャーか。
そうそう、でホームページに今行くと、あの 今どれくらいのトラフィックをさばいてるって全部メーターが出ていて。
そうなんだ。
これが、遅くなったりすると、もう会社のブランドに関わることなんで。
リクエストパーセカンドか。ああ、これね。あ、下に、タイムトゥーファーストバイト。ほー。
ありますよ。
これ、本当の数字なんですよね。
え、本当ですよ。これ、タイミーじゃないですよ。コンソール開いてもらえば、ちゃんと API エンドポイント叩いてデータ取ってるんで。
あ、へえ、
ダミーではないです。
あ、ちなみにこれ、なんかどういう時に増えるんですか？増えたりはしない？安定して
る？増える時は、例えば、インターネット全体のトラフィックが増える時ですね。
ああ。
例えば、なんだろう。アメリカだと違うのかな。グラミー賞がある時とか、あとは、サッカー、ヨーロッパでサッカーの大きい試合があった時とかは、まあもちろん、ソーシャルメディアが盛り上がると、うちを使ってもらっているお客さんのトラフィックが増えるんで、
はいはいはい、
全体的に増えるということになりますね。
それは面白いですね。
うん。
なんかどっかにそういうチャートとかあったらね、これがグラミー賞の瞬間ですみたいな。
そうそうそう。僕らもそれ、内部的には、わかるんですけど、まあお客さんのデータなんで公表はできないですよね。
確かにね。
うん。だから、まあお客さんがそういうふうにデータを、うちらのデータを使って公表されることはあるんですけど。
それはすごいですね。
うん。
ファストリ
ー。会社名がファストリーだし、会社で T シャツ配ってるんですけど、社員向けの。なんか、T シャツの裏面のところになんか、いろいろ書いてあって。
ノースピード、ノーライフとか。
そうそうそう。そんな感じで、なんか、スローイズ・ザ・クライムとか書いてあって。
やばい。逮捕される。
そうそうそう。やばいんですよ。
それは面白いですね。
うん、そんな感じですよ。
はい、今度来て、なんかどっか出てください。
ベロシティで、ファストリーをこう創業するときに、うちのファウンダーのアーサーが、ベロシティの2011年かなって話したトークがあって、なんかみんなハードドライブを使うの今すぐやめろみたいなこと言って、データセンター全部 SSD で作ると早いぞみたいなこと言ったトークがあるんですよ。で、今では結構ね、VPS とか全部 SSD になって当たり前になってますけど、当時はまだそういうのなかったんで、こう、なんか変なこと言ってるやつがいるなってぐらいにしか思われなかったらしいんですけど。
あ、でも正しかったと。
そうですね。
時代が証明した。
うん。
いい話ですね。チームの話はそんなもんなんですよね。まあいろいろ多分あると思うんですけど、まあとりあえず今日はこんなとこっていう感じですかね。
はい。
この先に行くべきかどうか今悩んで
ます。もうちょいやりましょうよ、じゃあ。
そうですか。
はい。
まあここまではチームの話で、あと個人の話ってのもあるんですよね。
うん。
だ個人もその、まあ、SSE を勉強してもいいんですけど、まあそういうそのすごいやつらとかその超絶アルゴリズムでなぜかオーダー N のところがオーダー1になりますみたいな。まあそういうのはまあ、いいんですけど、そういうの置いといて、普通のプログラマーとして、まあできることもいっぱいあるねって話で、まあ上の、そのチーム、今してきたチームの話の裏返しなんですけど、まあ、まあ遅くなんないにするとか、速さを見えるようにするとか、そういうのってのはやっぱ結局アプリケーションのプログラマーもやんなきゃいけないですよね。
はい。
あとはその、いろんなアドホックなテクニックを学ぶのもいいけど、実際世の中にはよく研究されているソフトウェアっていうのがあるわけじゃないですか。例えば、OS だとか、まあ言語処理系、そういうところにコンパイラー系とか VM でもいいですけど、とか、まあスイッチ計算だとか、まあデータベースだとか、こういうのっていうのは、まあリサーチの分野になっているわけで、
うん、
まあ、日々アカデミックな人とか、まあ実際のインダストリーの人もそうですけどが、まあ割と決まった問題に対して長いことを、まあ速さっていうのはすごい重要な競争力の源泉なので、ずっと研究してるわけですよね。で、そのデザインっていうのは割と、まあ、パブリッシュされてる。
はい。
なんか研究 の論文とか、まあ、教科書とかで。まあ、そういうのを読むと、早くするための定石っていうのが割とまとまってんですよね。
うん。
アプリケーションの分野でも、まあ、それを大体、まあ、再現してんですよね。上のレイヤーで。まあ、キャッシュとかは最たるもんですけど。まあ、あと再検査しないとか、まあ、計算省くとかいろいろはまあバッチ化するだとかいろんなものがありますけど、まあ大体 OS の話の再現繰り返しだったり、ユーザーランドでの繰り返しだったり、まあコンパイラーのテクニックのしょぼいバージョンを実装してたり、まあデータベースのまあクエリオプティマイザーのテクニックをまあ手で書いてたり、それこそ API を叩く順番を書いてみるとか、そういうことをまあ、してんですよね。無意識にせよ、意識的にせよ。
うん、
で、そういう、まあ、歴史あるソフトウェアたち、まあ、OS じゃなくてもいいですけど、まあ、OS は分かりやすいですけどね。そういう、 もう勉強するってのは割といいですね。
うん、
それはなんか教養っていう以前に、まあ、パクれるんで、普通に。
うんうん、
まあ、いいかなと。で、その延長で、まあ、自分のアプリケーションっていうものを、まあ、そういう、まあ、システムとして、割と完成されてるものの視点で、まあ、見直すと、なんていうか、まあ、結構見えてくるんですよね。うん、このコンポーネントがこのコンポーネントに依存していて、まあ、こいつが遅いと、まあ、全体細くなるとか、まあ、どこがボトルネックとかいうのを、まあ、なんていうか、システムとして自分のアプリケーションを理解するっていうのを、まあ、コードを通じて理解することって結構多いと思うんですよね。
うん、
そのサーバー単位だと、まあ、別にコード見なくても、社内の図を見るだとかで、割と解決すると思うんですけど、まあ、実際コードの中にもディペンデンシーはあるし、まあ、そいつらの、性能に与える影響ってのは大きいんですよね。
うん、
で、まあ、そういうものを、国家先は分かんないっていうふうにしないで、ちゃんと読んで理解する。で、どういうシステムになってるかを理解するってことを分かると、早くできますね。その、うん、遅いところが分かるので、結構遅いところ分からずに早くしてるとか、自分が分かるところだけ早くしてるとかってのは多いんですけど、
うん、
全体を見るってのは結構大事。で、ベンチマークを取るときに、全体を見て、そうするとそのシステムとして見直すと、まあ、このモジュールがこれだけの時間を使って、このモジュールはこれだけの時間を使って、まあ、通信がこんだけで、とか言って、こう、足し算とか引き算というか、まあ、内訳をどんどんどんどん見ていけるんですよね。コードを見れば。そうすると、なんかよくわかんないけど、何秒か余計にかかってるね、みたいな。結構あるんです。ここでなんか実際こう測ってみると、ここに隙間があるな、みたいな。でもなんかそこは自分のコードじゃないから見ないとかやり出すと、実はそこはボトルネックだったりする。っていうのがあるんで、まあシステム、コードを読んでシステム全体を理解する。何がどれだけ使っているかを理解して、使途不明の何秒とか 何ミリ秒とかっていうのをなくす。だとか、そういうプロファイルとか性能分析をしやすいようにコードを直す。例えば、モジュールの間で呼び出しが行ったり来たりすると、サーバーだったら当然、呼び出しのオーバーヘッドがあるし、同じプロセスの中でも、モジュールの中をね、こうネストするとすごいベンチマークしにくくて、
うん、
なんていうか、遅さを押し付け合えちゃうんですよね。なんそこで、モジュールの構造を整理するとか、呼び出しのフローを整理して、プロファイルとか、その、自分の手で測っているモニタリングとかの数字が、明瞭会計になるように直す、
うん。
こういうのは結構大事なんですよね。そうすると、プロファイルできるようになるから。
うん
とかですかね。
まあ、アルゴリズムを直すとかっていうのじゃなくて、こう。
測れるようにする。
そうですね。うん、とか、あとは、ファイルの、まあ、呼び出し関係とかが明確になるようにして、ここのクラスとか、このモジュールでどれぐらい時間かかってるっていうのが、他と比べてこう、分かるようにする。
そうです。
なんか一つのクラスの中にいろんなのが入ってて、こう、行ったり来たりとかしてると、このファイル全体でこれだけかかってるみたいな、大雑把なことしか分かんないので。
そうなんですよね。
うん。ってことですよね。
そう、アルゴリズムを直すとかももちろん大事なんですけどね。まあそういうそのよく言われる補足化の話以外に、まあどんだけ遅いか理解するっていうのがまあ最初のステップですねって話ですよね。
うん。
そのアプリケーションの中で、まあ、メロ会計にするっていうののまあ延長ですけど、まあ OS って結構 OS にしろプログラミング言語にしろなんかいろんな性能をかかるための仕組みっていうのがいろいろ入ってるんですよね。
うん。
で、そういうのを2つアプローチがあって、そういうのを真似して自分でいろいろ作っていく。自分のアプリケーションをプラットフォームのレイヤーとロジックのレイヤーって分けて、まあ分けなくてもいいんですけど、まあそういうふうに考えて、自分のアプリケーションのプラットフォーム的な機能ってものを拡充していって、それは自分のアプリケーションにカスタマイズして、自分のためにその性能を測るっていう基盤を育てていくってのは結構重要で、
うん、
例えば、まあ、Chrome とかすごいでかいソフトウェアなんですけど、そのトレーシングって仕組みが入ってて、まあ、モジュール単位のスピードってすごい簡単に測れるようになってるんですね。
うん。
だし、まあ、サーバーサイドでも、こっからここまで、測った時間みたいなのを測る仕組みみたいなのがあると思うんですけど、そう、丁寧に、そういう、手でこう、時間を測るっていう、ための、まあ、コードを、アプリケーションに埋め込んでいったり、まあ、そういうのを支援する、性能を速くするための、計測ための仕組みっていうのをアプリケーションに入れていくっていうのが、まあ、
うん。
まあ、結構重要ですね。そうしないと、なんかツールが 何もしなくても測ってくれる、例えばリクエストレスポンスタイムとかそういう単位しか見えないよりも、
うん、
アプリケーションの中の時間というのが見えるようになるんで、まあ結構いい。これは自分で作るっていうアプローチは必要な場合もあるし、もしくはプラットフォームとか、あとモニタリングツール、それこそさっきのニューレリックとか、
うん、
ああいうのに、を頑張って積極的に使ってくっつけていく。そいつにコミットして、なんか、自分のアプリケーションの性能を測るために、まあ、あるものをちゃんと使っていくっていうのも結構重要ですね。
うん、
結構コード汚くなるんですよ。測るコードを入れると。
そうなんですよね。
そう。でもそれを嫌がっちゃダメなんですよね。
まあ、そのメソッドの一番最初と最後にこう、
そうそうそう、
ビギンとエンドが入るみたいな感じになっちゃうので。
そうなんですよ。
まあ、嫌がる人いるんだけど、ね、まあでもそれが必要だよっていうね、ことなんですよね。うん、
それが性能を優先するって話ですね。
うん。まあ、誰もがその Chrome みたいな規模のアプリを書くわけじゃないんで、
まあ、そうなんですけど、
ね、そういうプラットフォーム的なアプローチを取るっていう機会はそれほどないかもしれないですけども。
あるものが使えならね、うん。うん。
ロギングのツールを入れてくってぐらいだったらね、まあ、今すぐできることだし。
そうですね。いや、あるものを使える方が全然いいですよ。間違いないですね。
うん。
ただ、まあ、適当にね、なんかこう、ログに吐き出して集計するスクリプトを書くとか、そういうレベルでも結構いいんですよね。
うん。
なんかクライアントサイドの場合特に。あんまりそのサーバーでね、適当にログ吐くと大変ですけど、クライアントは適当にログ吐いても、まあ割と大丈夫なんで、結構やりますね。で、そのログをオンオフするためのフラグとかを使いやすくしてあげるとかね、例えば。で、バック画面で、なんか性能検索オンってやると、バーってログが出て、で、なんか自分のコードには、なんか、フォーマットプロファイルログ .py とか入ってて、そいつを動かすと CSV ができて、なんか R なり Python なりで読み込んで、チャートを書くとかが簡単にできるようにしとく。
うん、
こういうのは結構効くですね。
なんかもう Android 全体でありますよね。あの、ヒストリアンとか、バッテリーヒストリアンとか、
まあ、
あれ
はバッテリーですけど、あります。まあ、ああいうものですね。あと実際シストレスってのがあります。
うん、
まあ、これはまさにそういうためのツールですね。これはすごい。使うといいです。まあ、この話もしようかと思ったけど、まあ、また今度です。あとね、その、もう一個、ややこしいところとしてはね、まあ、性能が遅いっていうのって、まあ、ボトルネックがあるって言うじゃないですか、よく。
うん。
で、ボトルネックを早くすればいいんだよ、みたいなね。
ボトルネックを見つけて、それを早くすれば、それが解決だよ、みたいな。
そう、大体、ソフトウェアの時間というのは、8割のコードが、8割の時間が2割のコードで使われてますとか言うじゃないですか。
うん。
で、一方で、反対側にはその、デスバイアスタウザンとかとかって言って、その、いろんな小さな遅さが積み重なって遅くなるんだよっていう人もいるんですよね。
はい。
で、なんか、これは、まあ、どっちも正しいんですけど、その人がどっちに寄ってるかっていうのは結構バイアスがあるんですよね。
うん。
やっぱりコードの綺麗さとかを重視する人って、まあ、ボトルネック派なんですよ。こういう人は、その、正しいことも多いんですけど、一方で、その、ちょっとずついろんなものが積み重なって遅くなることの恐怖って、その、遅くなるっていう事実を無視しがちなんですよね。そういうことは実際あるんですよ。
はい。
一方で、その、デスバイアーサーザンとかとか、なんかちょっとずつ積み重なって遅くなるかっていうのは、極端な人とか、あとあんまりその、フレキシビリティがない人だと、コードがすごい汚くなるんですよね。ここは遅くなるなとか言って、なんかその、なんかさっと書けるところをわざわざ自分で書いたりとか、なんか、
うん、
ちょっとメモリアロケーション減らしたいなとか言って、こう、いろいろ変なことをしたりとかしてですね、辛いコードを書く人もいて、なんか、まあ、僕はどっちかというとボトルネック派なんですけど、つまりその、小さいものが積み重なって遅くなるから、全体で頑張ろうっていうと辛いから、遅いところだけ早くしたいなと思ってるんですけど、なんかその、実際遅くな、全体が遅い瞬間っていうのを見るとね、結構、ちょっと自分の立場が揺らぐ感じがしますね。で、実際その ボトルネックを取っていくと、ボトルネックなくなっちゃうんですよね。結構。で、なんか全体、あ、なんか全体的にもっさり、ここも遅いけど、ここも遅い。これが 5%、これが 3%、これが 2% か、みたいなのがね、そうなっていくんですよ。
もう大きい、こう取り除けるやつは全部なくなっちゃったぞ、みたいな。
そうなんです。
瞬間があるんですよね。
そう。で、割と、すぐ来るんですよね。プロファイリングとか真面目にやったね、プロジェクトに入って、真面目に最初にやると、すごいそういうのがいくつもあって、ひゃほーっつって、押すと、なんかどんどんどんどん早くなるんですよ。
うん、
で、俺すげえなとか言って、思うんですけど、ある時、あれ、元のね、なくなっちゃったみたいな。
うん、
でもなんか、でもそれにしてもまだ遅い。なぜかと言ったら、積み重ねてるのは遅いからだ、みたいなね。
うん、
なんかね、 そういうのがあって、で、それはアーキテクチャを刷新すれば治ることもあるんですけど、治らないこともあって、これはなんか、なんていうか、この永遠に決着のつかない戦いだなと思ってね、決着つかなくて辛いなと思ってますね、いつも、ね。
まあ、ボトルネック派の方としても、その、綺麗に、な抽象化された、例えばコードを書けば、
うん、
その一番重いホットスポットのところを、ザクザクっと早いのに直して、全部早くなりましたみたいなことは、まあ、夢としてはありますよね。
うん、そこもね、なんか、そう、あの、一言言いたいところで、なんかね、綺麗な行動は早い派って言うじゃないですか、
うん。
なぜならシンプルだからだと。
そうですね。
何言ってんだと。ショートカット足した方が早いだろってすごいあるんですよ。絶対ね、あのね、その、特別なケースを足すと早くなることっていうのはすごいたくさんあるんですよね。
うん、
でどんどん行動は汚くなっていくんですよ。でもどんどん行動早くなっていくんですよ。
うん、
これはね、辛い。それが足を引っ張ったりするんですよ。
まあ一般にはね、プリメチャーオプティマイゼーションとかって言われますけども。
それはね、そうでもないんですよ。その、実際遅い時にそういうことをするんですよね。
うん。だどこが、どこからがプリメチャーであって、どこからがメチャーかっていうことなのかな。
そう、あんまりね、その、綺麗に線は引けないんですけど、まあ、行動は綺麗な方が早いっていう人は、なんかだんだん信用しなくなってきました。年を取り連れて。毒されてるかもしれないけど、
うん。
なんかね、その、コンパイラーが全部やってくれるっていうのはね、嘘なんですよね。コンパイラーは、まあ、意外とよく失敗するんですよ、オプティマイゼーションに。いろいろな事情によって。で、なんか、これ、ここはインライン展開されるんじゃなかったのとか言ってみると、されてなかったり、まあ、VM も GC、多いけど、なんか GC を減らすためのコードって汚くなるんで、なんかエスケープアナリシスとかあるから大丈夫だよねとか言って書くんだけど、なんかエスケープアナリシスに失敗して遅くなったりするんですよ。なんかね、コンパイラーは意外と信用、コンパイラーのその書くコードが間違わないという点には信頼できるんですけど、オプティマイゼーションが全部きれいにはまって、まるで超チューンしたコードのように速くなるかというと、まあ、そうとも限らない。
うん、
で辛いなっていう話ですね。
ね。まあ、ボトルネック派の人は、なるだけコードをきれいに保って、で、こう、たまりにたまった借金を一発で返済しようっていうのを企んでるんですよね、基本的にはね。
そうなんですよね。うん、あと、その、まあ、遅くなんないでしょって思ってるんですよね。で、それは、まあまあ、正しいんですよ。8割ぐらいは。でもね、なんかこうね。そういう人の書いたコード早くしてると、うっせえなっていう気持ちになって。それはすごいね、なんかね、二面的で、一方でこの、ここは遅いからとか言って、早くすごいひどいコード入れるの見て、お前、このコードはないだろうっていう時もある。
そうそうそう。
この、どっちに転んでも大変みたいなのもありますね。うん、はい。
いや、まあ、その、パフォーマンスが問題になるのは、大体においては、この成功したプロジェクトであることが、まあ、多いと思うんですよね。まあ、そもそも誰にも使われないソフトウェアだと遅かろうが早かろうが何にも関係ないんで。
うん。やっぱこれは一回、まあ、あの、メンテナンス性の話と一緒ですよね。
うん。
ある程度うまくいったソフトウェアの話ですよね。
そうなんですよね。からそこのまあバランスっていうのはもちろんあるんでしょうけど。
うん。
うん。僕もこの間、年末にやってた、ちょっとしたコードを早くするプロジェクトが全部無事バージされて、あの、ファストリーでドメインを誰かが追加したときに追加されて、世界中の CDN で使えるようになるまでの時間が3秒ぐらい早くなりました。
それまさにアプリケーション固有のメトリックですよ。
そうですね。もうそれはもう Ruby で書かれていたコードを Perl で書き直すっていう。
早くなんですかそれ。
最終の荒技を使ったんですけど。
それ早くなんですか本当に。
なりましたよ。
すごいな。
でもそれは、あの、元々のコードがちょっとおかしくて、なぜかそこだけ Ruby で書かれてたんですよ。他は全部 Perl なのに。
あ、そうなんですね。
うん。で、Ruby で書かれたコードをオープンして、そのスタンダードインにプリントして返すっていうインターフェースになってて。
ひどいですね。
なんでこれ Ruby なんだよとか言って。で、ちょっと Perl で書き直すわって言って、1日でまあ書き直してはしたんですけど、最初にベンチマーク取ったらなんか Perl 版の方が遅くて。それは多分 Ruby のインターフェースのまま全部こう写経したんですね。あのアルゴリズムを理解しないままに。とりあえずパールで書けば早くなんだろうっていうなんかすごい安易な考えで、とりあえずポートしたら遅くて、あれーって思って、ちゃんとこうパールらしいコードに置き換えていった結果、3倍ぐらい早くなりました。
いや、それいい話ですね。なんかいろんなレイヤーでいい話ですよね。まずコードが綺麗になって、かつ速くなった。
そうそう。
なかなかいい体験ですよね。なかなか普段そうないんでね。うん、
あ、コードがね、
綺麗でもない。
コードは綺麗になったかは、かなり疑問の余地がありますね。汚くはなってないんですけども、社内で Ruby を理解できる人の数と Perl を理解できる人の数が、まあ Ruby を理解できる人の数の方が多いので、
なるほど。
まあ、あまりこう、Perl に移植するというのはあまり社内では、嬉しがられないんですね。
でもね。
ただ、まあ元の、そこのコードは呼び出し側のコードが Perl で書いてあるんだから、Perl で書いた方がいいでしょっていうのは、すごくみんな納得するポイントだったんで、まあそれは良かったんですけど。
いやー、Perl、ちょっと宮川さんにね、パールの悪口言うのもあれなんですけど、パールで書かれてるせいで、いまいちなんだけど、ある時パールハッカーがやってきてよくするケースってありますよね。
ああ、
なんか前 WebKit でもね、IDL っていうその JavaScript と C++ をつなぐ部分のコードを自動生成するもののパーサーがあって、これひどいコードだったんですね。パールのせいじゃないんですけど。みんなパールわかんないですよ。で、適当になんかコピペとググって、調べた生半可な知識で足していくので、どんどんひどくなって、どんどん遅くなってたんですね。である時、なんか、俺パール知ってますよっていう若者がやってきて、若者なんですよ、なぜか。で、その人が、どんどん直していって、すごい綺麗になって速くなって、あ、パールスキルってのは意外と速くするなものみたいな、
ね。いやなんか、それ僕のシチュエーションにものすごい似てる気がします。うちの、その、重要な部分のソフトウェアも、ファウンダーがパールハッカーだったせいでパールで書かれていて、で、今、ベイエリアでパールハッカーを雇うのはすごく大変なんですよね。だからみんなこう、パールやりたくねえなと思いながらメンテナンスをしてた人が大半だったんですよ。で、僕が入って、あともう一人今度入るんですけど、なんか、パールは別に怖くないよっていう人たちがこう入ってくると、できるっていうね。
それはすごい話ですね。なんか、やっぱり、ね、自分の使ったものは、に詳しいって大事なことですよね。
いや、本当そうなんですよね。まあ、システムを理解する前に言語を理解しなきゃいけないし、
うん、
このコードをいじりたくないって思っちゃうんですよね。やっぱよく分かってない言語だと。
本当にね、ありますね。でも良くないですね、
うん。そうそうそう。なんかね、この間、マイクロソフトの、チャクラっていう、JavaScript のエンジン公開されてたと思うんですけど、はい、なんか GitHub のレポジトリ見たら、ベンチマークスクリプトが Perl で書かれてて、
親近感が湧きますね。
湧きました。レディットかなんかのパール板に行ったら、マイクロソフトのベンチマークツールがパールで書かれてるが、なんかコードがひどいみたいな、なんか、スレッドが立っていて。
早速プロリクエスト送るみたいな。
コードが汚いかどうかは、まあ、ベンチマークなんだからいいじゃんとか思いましたけどね。
うん、言語バウンダリーを超えるってのは、早くする上ではすごい大事ですね。
うん、
ちょっと前に、アトムの、何かが遅いっていうのがあって、
うん、
みんな JavaScript のレイヤーを見て話してるんですよね。そのバグ、遅いっていうバグのスレッドで。
うん、
でまあ、どう見ても C++ が遅い。ちょっとノスタスが早くなったみたいな。なんか去年、暇の時にパッチ書いたんですけど、
うん、
あれ、マトムっていうのは JavaScript ハッカーのためのエディターじゃないですか。
うん、
みんな JS は書けってすごい得意な人たちが集まってきて、JS のレイヤーを早くするんですけど、C++ のレイヤーが遅いと、なんかブラックボックスになってしまう。
うん、
僕は JS のレイヤーはなんかコーヒーとかで書いてあって読めないんですけど、C++ 見るとダメだなみたいな。これはコピーが起きてるぞみたいな、ちょっと直すとパンが速くなって、言語バウンダリーっていうのは手強いけど超えなきゃいけないなっていう気持ちになりましたね。まあ、僕は JS 側に超えていってないんであんま言えないんですけどね。
あ、でもそういう人たちが参加してくれるのはいいことですね。
うん、
いかにそういうコミュニティに対してアクセシブルかっていうことはすごく重要な気がします。
はい、なんかね、なんかいろんな言語で書くと大変ですよね。今話を聞いたファストリーは相当いろんな言語で書いたりそうです。
そうなんですよ。今はかなりカオスですよ。なんかそれがこう言語的な良さを生かすために分かれてるのか、単に書きたい人の趣味なのかっていうのはかなりこう半々な感じはしてます。
分かんないですよね、
うん、
Facebook とかもね、なんかハスケで書いた頃とかオカメラで書いた頃とかありますからね、普通にね。
多分書いた人の趣味が半分ぐらいでしょうね。
そうなんですよね。
まあそれはそれでいいことだと思いますけどね。自分の得意なもので書くっていうのは一番、
うん、
一番というか大事なことではあると思いますけど。
まあ、それで回ってるカルチャーっていうのはちょっとすごいなと思いますね。
うん、はい。
なんか全然関係ない話なんで。 まあ、そんなとこですかね。
そんなことですかね。
はい。
かなり盛り上がりました。でもこれでもまだショーノートの半分も話してないというね。
もう半分は過ぎましたよ。
大丈夫過ぎました。じゃあまた次回にね、持ち越しをできるということで。はい。じゃあ一応いろんな紹介してもらったさっきの本のとか論文とかね、プレゼンとかのリンクは、ショーノートリビルド FM/127 127の方から見れますので、そっちも見てみてください。そういうわけで今日急に飛び出ししてしまった森田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。